4、2名の地域おこし協力隊員が卒隊されました。令和3年度より、本庁初の地域おこし協力隊として活動いただきました、江藤幸乃さん、高江直也さんが3年間の任期を終え退任されました。お二人ともそれぞれの進路において、引き続き町内でご活躍されています。これからもご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。問い合わせ、総務課、電話 734-3036。 高江直也さん、主な活動内容。野瀬懐かしさ推進協議会と連携し、里山の資源を兼業・副業にできる技を身につける里山義塾の企画・運営。町内の課題を企業や地域団体、里山義塾卒業生とマッチングすることで、課題解決に向けた仕組み化を実施。町内での聞き取りなどをもとに、町の歴史や暮らしを伝える紙芝居イベントを実施し、世代間の交流に取り組んだ。協力隊活動を振り返っていかがでしたか？野瀬に来て3年近くが経ちました。歴史、文化だけでなく、課題を含め私が知っている野瀬は、ほんの一部だと思っています。もっと知りたいこと、つながりたい人がいて、3年間って本当短いし、早いなと感じています。ここに根を張って生きていくには、3年ではまだまだ根が浅いわけですね。栗だって実るのに最低3年。ようやく実がなり始めたばかりの幼木ですので、これから深く根を張って、この地で生きていけるよう精進してまいります。地域おこし協力隊として取り組んでこられたことを教えてください。地域おこし協力隊が多くいる自治体でなく、私と江藤さんが野瀬町では最初の協力隊です。そんなこともあり、これまで私はよろずや的な活動をしてきました。ある時は里山義塾の事務局、またある時はイベントの主催者、はたまたある時は農家、などなど書ききれないほどいろんな仕事を経験させていただきました。その分、町の皆さんと関わる機会は多かったように思います。田舎仕事をほぼやったこともなかった私を育ててくださった皆さんに、本当に感謝です。最後にメッセージをお願いします。この春からは集落支援員として活動する予定ですので、今までありがとうございましたではなく、引き続きよろしくお願いしますというのが今の気持ちです。町内の人口が減り、今まで当たり前にできていたことが、少しずつ難しくなっています。行政だけでは解決できないことも増えてきています。これからは誰かではなく自分に何ができるかをみんなが考え、形にしていくことが必要だと感じています。私はこれからもそこに寄与したいと思っていますので、今後ともお力添えのほど、よろしくお願いします。江藤幸乃さん、主な活動内容。学校や町のイベントにおいて、エコ縁日や木を使ったワークショップなどの環境教育プログラムを企画、実施。ホップを活用したグリーンカーテンの設置や、地域でのエネルギーや街づくりに関する勉強会の運営支援による省エネの普及啓発。再生可能エネルギーを軸とした街づくりの一環として、薪に着目し、 買取と販売の実証実験を実施。協力隊活動を振り返っていかがでしたか？やるべきことを自分なりに考え、必死に取り組んできた2年半でした。お話を聞かせてもらったり、心よくご協力くださったりと、見返りを求めず助けてくださった方もいらっしゃいました。改めて感謝申し上げます。地域おこし協力隊としての仕事は、私が今まで経験したことのない業務内容であり、私の仕事ぶりを不満に思う方も多いかと思いますが、地域のことを考える、地域の未来を考えるきっかけになれていたら、好人です。地域おこし協力隊として取り組んでこられたことを教えてください。自然エネルギーを軸とした街づくりの一環として、自然エネルギーの普及啓発活動や、薪ストーブ事業を実施しました。エネルギーの使い方を工夫し、無駄を減らして効率よく使うために、省エネに関する各種取り組みを行いました。また、野瀬町立野瀬笹百合学園やイベント等で、エコ縁日や木育等の環境教育を行いました。取り組み内容にご関心をお持ちくださった方は、地域おこし協力隊の SNS や、野瀬豊野まちづくりのホームページ、SNS 等をぜひご覧ください。最後にメッセージをお願いします。来年度からは連携団体である株式会社野瀬豊野まちづくりの社員として、野瀬豊野地域で仕事をします。これまでと変わらず、地域にお邪魔し、皆さんにご協力いただきながら、省エネ推進や地域の課題解決プロジェクトに取り組んでいきます。皆さんと地域のエネルギーや町の未来について考えるワークショップ、野瀬エネも継続して開催する予定です。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、ありがとうございました。